サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカルハルマと
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今回はひたすらメールを読む回です。
はい、
早速読んでいきましょう。
はい、
福岡の肉焼きストさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しくキャッチアップ聞かせていただいています。
うん、
僕は職場に仲良しの女性がいます。
うん、
少し天の弱なところもありますが、みんなに慕われている素敵な女性です。
うん、
スキャンダルのこともその子に教えてもらいました。
うん、
その子とホタルを見に行きました。
うん、
ホタルが見れる場所は僕の地元で、ホタルがたくさんいるスポットを僕は知っています。
うん、
少しずつホタルが増えていき、最後にたくさん見れるようなルートを2人で歩いていたのですが、田舎なだけあってホタル以外の虫がいたり、クモの巣があったり、虫が苦手な彼女は光に集まる虫を避けながら歩いて、虫嫌いなのにホタルを見に誘ったのは迷惑だったかなと内心思っていました。
うん、
どうしたらこの状況を打破できるか、何か切り抜ける方法はないか僕は必死に考えました。
うん、
その時です、僕の内から新たな感覚が第六感。
うん、
僕は暗い夜道に急に現れる虫を手で弾き、蜘蛛の巣を破りまくり、多少自分を犠牲にしながらも彼女を守り抜き、その道の最後にあるホタルがたくさんいる場所までたどり着くことができました。
うん、
ホタルの光は儚さのある美しさで、たくさんのホタルが光る光景は本当に綺麗でした。
うん、
大変な道のりでしたが、その子と見に来てよかったなと思いました。
はい、
その子と一緒に8月21日のライブに参戦します。スキャンダルのライブは初参戦なので少し緊張しますが本当に楽しみにしています。
私のさ中学校の時に付き合ってた彼氏じゃないよね。
え、虫のとこ連れてかれた。
第6巻。
あ、第6巻ね。
そのさ中学校の時に付き合ってた人のさ、うん、第6巻って言いながらさ、その草とかその蜘蛛の巣がシュッシュッシュッってなんか手で払って歩いてたんだよね。
そうなんじゃない、
山道を。
そうなんじゃない、今
福岡にいる。
福岡にいるんじゃない、
知らない、全然今何どこで何してるか全然知らないけど
確かに行動的にはそうだ。
そういうことだよね。う
ん、あとなんかメールからもすごい個性があふれてる
そうね、
うん、
すっごい可愛いね。でも、
うん、
よかったね。
でも2人でめちゃくちゃ楽しめたんやろうね。
うん
うん、頑張ったね。2人でライブも来てくれるわけだしね。
うん、8日が初ライブってすごいね。またすごい特殊なスペシャルな日が
初めて。確かにちょっとね、スペシャルなイベントなんで、
うん、
またこういつものライブの雰囲気とは違うから、
うんうんうん、
そう、いいですね。
面白だいぶキャラ濃い子なんやろな、きっと。うん、すごい愛されキャラなんやろ
う
な。
そうね、仲良くしてね、その女性と。
ねえ、
うん、
いいね。
かわいいエピソードだ。続いてポポロさんからです。私は38年生きてきて初めてカブトムシの幼虫を育てて、
うん、なんで虫の話なんだ
なんで
幼い頃から虫が苦手、小さな虫も触りたくないので、そんなことをしたいと思ったこともありませんでした。
うん、
5月のゴールデンウィーク、5歳の長男だけ妻の両親が田舎に連れて行ってくれました。うん、3泊4日して帰ってくると、息子お土産買ってきたよ、私ありがとう、何を買ってくれたのかな、息子これだよと言って、素敵な笑顔で虫かごに入ったカブトムシの幼虫を見せてくれました。
うん、
私はノータッチを決め込んでいたのですが、
うん、
少し経ってから土を交換しないといけなくなり、その役目がなぜか私に。相当ビビる私に、妻も子供も早くやらんとカブトムシさんがかわいそうやろとか言っています。覚悟を決めて幼虫さんを手に乗せて、うん、土を交換し、幼虫さんを虫かごに。そして息子が霧吹きをシュッシュすると、うねうね動く幼虫さん、
うん、
私はそれを見てひゃーという気分でおりました。そんなある日、何気なく1歳の次男の脇腹をツンツンしていたら、身をよじらせる次男坊、その動きがカブトムシの幼虫さんとほぼ一緒という発見。 それからほんの少しだけ幼虫さんが可愛く思えて毎日様子を見ています。今はさなぎになってカブトムシっぽくなってきました。カブトムシになったら長男も喜ぶだろうと思うのでもう少しだけ頑張ります。
さっきの人と一緒なんかすごいリンクがね
福岡の
肉焼きスト、
肉焼きストって同一人物
なんかテンション同じじゃない？
テンション同じ。なんかあんま来たことなくない？
終始系だっけ？なんか、うん、何々だったみたいな、うん、
するとうねうね動く幼虫さん
かわいいな
こんなタイプあんまいなかったよね今まで、うん、なんで急に虫の話ばっかくるの、ね、
しかも2枚連続で、
ね、虫の話したっけ？
何も
してない、ね、ない、
たまたま
そういう気分が揃っちゃったんだ、
ね、なあ、まあ、暖かくなってきたり
し
て
カブトムシと
でも家族エピソード可愛いね、
可愛い、
ほっこりするね、
無事にカブトムシになって
ね, ね
ちゃんと育てていってください、うん、
応援してます
はい、次行きます、
はい、
すみさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
4月から私は新入社員となり、そこで出会った一人の同期と地元が近くてとても仲良くなりました、うん、しかしそんな同期に彼氏ができて祝福しようと思ったのですが、その彼氏は9歳の子供がいて、過去同期は23歳、前は少し悪いこともしていたと言っていました。私はその男に不信感を抱きました。ただのダメ男なら私も止めないのですが、うん、危険な香りがするので何かが起こる前に同期とその男を離れさせたいと思っています。その件についてこの前同期と直接2人で話をしたのですが、うん、同期はそれでも彼氏のことが好きらしく、頭では別れた方がいいと分かっているが別れられないと言っていました、うん、周りの人は人生経験だから本人が痛い目を見て気づけばいいのではないかということで傍観しているような状態になっています、うん、周りの人の言っていることもわかるのですが、同期に何かが起こってしまったらかわいそうだと思いますし、私もどうして止められなかったのかと後悔すると思います。私はどうしたらよいのでしょうか。皆さんのご意見をお聞かせください。悪い虫ということでって書いてある。
いやまたや、
何よ、
もしや
虫募集したとしか思えない
どうして
単純そういう流れにしてみた。
ああそういうこと。
あそうそうそうそうそうそう、びっくりした。なるほど、優しいね、友達をちゃんと思ってね、
どの程度の悪さをしてきたんだろう ね,
わかんないね。
でももうすっごい不信感抱いてることが、その彼友達の彼氏がとか同期の彼氏がとか言う、んじゃなくて、私はその男にって言ってるのがめちゃくちゃ不信感抱いてるなっていう。
すみ、ね、さんはその悪いことしてきたエピソードを聞いたってことなんかな。
じゃあ
なーい、こういうことをしたらしいよみたいな、
とかその9歳の男の子がいてまだ若いのにどういう人生だったんだろうなっていうハテナが多いんじゃない。
なんかそこももしかしたら曖昧なのかもしれないよ ね,、まあ、ね、
ちゃんとね分かってない感じがするね。
相手にはそのお子さんがいるけど、じゃあ相手のその何なんだろう、奥さんがいるとか、どういう状況なのかみたいなのとかも
ふわっとしてるんだろうね、きっと。
なんかそんな気がするね、
別れられないって言って、まあでもそうだよね、好きだったら嫌だよね、離れたくないよね、
でもさ、なかなかやっぱそれぐらいこう気持ちが燃え上がってるのをさ、止めるのって難しいと思うんだよな。
難しいね。
なんか変にさ、なんで私が嬉しいことをさ止めるの、っていうさ、イライラになったりもするやん、優しさでしかないのに、だからそっと見守っておく時間じゃない、ね、ひとまず、
なんか本当にあこれ危ないなって思った時に言うようにするとか、
ね、
だからちょっと様子を伺うようにはしたらいいんじゃない、なんか話聞いてあげる回数増やしたりとか、
その彼の話をたくさんするっていうより、普通にその子と仲いい状態を続けられてたらいいんやと思う、で何か危ないことがあったり悲しいことがあった時に自分にちゃんと話してくれるような関係性を保ててたら、その時に守れたり助けられたりするんじゃないかな、
そうね、
うん、
ちょっと見守りかな。
そうだね、
うん、なんかあったら助けてあげる感じで。
そうね、
見守りましょう。
好きの力すごいから、はい、ね、うん、どうしようもできないね、うん、今のタイミングはね。
そうね、
はい、浜地さんありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
私は子供の頃から食べ物の好き嫌いが多い方なのですが、うん、先日数年ぶりに餃子を食べたら美味しく食べられるようになっていたり、コーヒーも飲めなかったのに、うん、カフェオレなら飲めるようになったりして、うん、大人になって味覚が変わったのかなと思う瞬間が増えたのですが、うん、スキャンダルの皆さんは大人になってから食べられるようになったものや好きになった食べ物はありますか、ということです。
うん、
私も全く同じで、コーヒーがね飲めるようになりました、
うんうんうん、
何年か前に。コーヒーはね香りもちょっと苦手で、あの吐きそうになっちゃってたの、
うん、ちょっと気持ち悪
かった、ね、香りが強すぎて、
うん、だからカフェとかもなかなか一緒に行けなかったもんね。
そう、行けなかったんですけど、うん、飲めるようになりましたね、うん、いつの間にか、
ね、変わってくるよね、好きなものもね、
うんうん、
なんやろうな、リナあれかも、納豆とか。
あ、
うん、確かに、うん、まあ、ほんと大人になってから食べられるようになったな、急に、
うん、
急に、あ、美味しそう、食べられそうと思う日が突然来て、で食べてみたら美味しく食べられたっていう。何がそうさせたのか全然わかんない、本当にある日を突然って感じ、う
ん、なんかさ、たまにさ、うん、大人になるとさ舌の感覚が鈍くなるから、うん、あの本当は苦いものとかを美味しく食べれるようになるみたいな説があるよ、うん、子供の舌は敏感だから、うん、美味しくないものは本当に美味しくないと思えるんだけど、うん、みたいな、うん、その説嫌いやねんな私。
なんで？
いや、いいことやって食べれるものが増えるのはいいことだから、鈍くなったとかそんなことは知らないよ。美味しいのは美味しいっていいじゃん。でも、
ね、全然あれ、ピーマンとか全然苦いと思う。
そうだね、
その説で言うと、昔からだよね、だから正しい人のかもしれないですね。
ピーマン嫌いな人の理由はすごいわかるな、リナは好きやけど、
うんうん、
これが苦手な人のこともわかるなっていう味やね、うん、特徴的なね、
うん、本当にそのなんて言うんだろう、もう嫌いな野菜ベスト3とかに入るような野菜が苦手なの、
うんうんうん、
人参とかもそうだし、
うん、
あのグリーンピースとかも、まあ、お豆だけど、うんうん、苦手だったりするから、
うんうん、あるよなそれぞれね、
うん、
リナも貝は無理やもん今も、
うん、
貝なかなか食べられへんのよな、
ね、私もゆで卵だけは絶対に食べれない、
ね、みんなあるよね、
うん
う
ん、
私でももうないかな。
それが一番いいよ、
うん、
あ、うん、ないと思う、
うん、すごい、
うん、
香りの強いもの、葉っぱとかはあるじゃん。
そう、パクチーとかは、まあ、なければない方がいいけど、うん、食べれないってことはなくなりました、
うんうんうん、
あったらあったで別に、
うんうん、
許す、
うん、許せんのすごい。
そうね、
許せない、
そういうのもさ増えてこう、なんかもう最高大好きって思って食べてないけど、
うん
うんうん、いただけますみたいな、受け入れられるみたいな。
いただけない、
いただけないか、
よくしなんか逆に、あのやっぱ好きじゃないわって思うものの方が増えてきた、大人になって。
言ってたよね、頑張って食べてた。
何やっけ、
いや、なんか、ね、そうそうそう、なんか例えばレバーとか、
あ
ー、なんかそういうのは、例えば20代の時とかはこれは美味しいものなんだとか、うん、あのみんなが美味しいって言うから私も美味しいと思って食べようと思って多分食べてて、勝手に美味しいと思ってたんだけど、うん、なんていうの、やっぱ美味しくないかもって思った瞬間に、あ、ちょっと無理だってなってきた最近。
背伸びしてた、
背伸びしてた、
うん、
まあでもそれわかるな、うん、なんかそのカニとかも、うん、リナそんな得意じゃないねんけど、うん、食べられるねんで全然、うん、美味しい意味もわかんねんけど、うん、すごい高級やしさ、うん、そんなもうめっちゃ贅沢な日にしか食べられへんやん、うん、だからその偉い人とかが連れて行ってくれる時に、うん、うわーって思うのような、なんかもっと幸せって思って食べなきゃいけないのに、うん、食べられへんから、うん、やったら違うものの方がいいんやなとか、うん、 なんかそういうのはあるな。
あるよ、ね、うん、なんかコースとかさ、そういうのであらかじめ決められてるものでさ、うん、あこれ入ってるんだなと思って、でも食べれるから頑張って食べようかなと思うんだけど、うん、いやでもちゃんと断って違うものにしてもらった方がより幸せに、うん、そうそうそう食べれるよなと思ったら、
めっちゃわかる。
そう、なんかそこはちゃんと自分に正直になろうって、別にその言われた方もそんなんですごい嫌な気持ちになったりは多分しないと思うから、う
ん
う
ん、私お店の人もさ、うん、もうマックス楽しんでほしいっていうのが一番や、うん、きっとね、うん、なんかそれちゃんと伝えた方がいいなみたいなのはあるよね、うん、
あるよね、
うんうん、いやわかるわかる。
煮こごりとか苦手だもん、うん、
あ本当、うん、はい、松木代さんからです。
ありがとう、はい、
お
113のことです、うん、まだ続いてます、うんうん、この話。おうスキャンダルにまつわる奇跡のような113を見逃してないでしょうか。スキャンダルさんにまつわる9つの数字を足すと113になります。まずスキャンダルのメンバーの皆さんのお誕生日の数字を思い出してください、うん、はるなさんの8と10、ともみさんの5と31、まみさんの5と21、りなさんの8と21、最後にメンバー4人分のお誕生日ということで4を足してみてください。
なんでよ。
するとどうでしょうか。これは運命と言わざるを得ないというように113が導かれます。これはもう113はスキャンダルの皆さんにまつわる数字と言っても良いのではないでしょうか。
109なんじゃない。なんで4足したん。109なんじゃないの。
すごい考えたんだろうね。
すごいね。すごくない。
すごい、
すごい
考え。大野さんと同じぐらいのこじつけよ。
どうにかこうにか113にしようとしたでしょ。
でもそれでも別に 4なわけだから5とかじゃないじゃん。だって
そう、でも5でも何かしらにあのこじつけることは多分やるのよ彼は。
彼はやるね。もしスキャンダルが5やったら5を足して、うん、あの僕が一番好きなバンドだということで1を引きます。どうでもできるのよ。
できますね、
うん、すごいな、ね、でもわざわざ足してさ計算してくれたんやね。
ありがとうね。
愛やな。
ありがとうすごい。
まだこれにメールが来るっていうね。
本当だよね、
うん、ヘビーリスナーやな、う
ん、ありがとうね。 MMTS の前世さん、
ありがとう。
マミさんは、うん、スーパーでばったり会いたい人ランキング第1位です。
え、どういうこと。
何これ。何だ。誰これ。
え、突然。
え、そのさ、
何、
なんか解説はないの。
ないです。真っ白、真っ白の紙に産業だけ。
え、何の企画。何の
これ、あれ一行メールじゃなくて、
うん、一言。
いや本当にそう思ったんやね。
これだ
け。そう思っとったんや。
高校生
だと思う。
うん、スーパーでね。
そうか、うん、あ、そう思われてるんだ。
スーパーで会いたいんだ、
うん、スーパーでばったり会いたいんだって、うん、
でもライブとかじゃないのよ。もはや
ばったり、うん、まあ、スーパーなんか一番プライベートな場所や。
そうだよね。
で会いたいって思われてるけどどう思う。
あ、いや会いましょう、じゃあ。まったりね。会えたらいいよね。
ライフでな、
うん、ライフ、ライフ。
ライフで会いましょう。
会いましょうね、うん、はい。
何、美豪邸ひげさん、
うん、
スキャンダルの皆さん毎週楽しく聞いています。
ん、
8日の放送では私のメッセージ読んでいただきありがとうございます。ぜひ皆様の放送を通じてブルガリアに親しみを感じる日本の方々がたくさん増えること心から願っています。
ブルガリア大使館の方。
え、トルコまでは行かれたことがあったとのことですが、うん、トルコのイスタンブールから首都ソフィアまでは飛行機で1時間ほど、ほんと目と鼻の先です、うんうん、ソフィア市内はコンパクトな街で地下鉄やトラムもあり観光ポイントもいろいろあります、うん、お越しになれる機会があればぜひ案内させていただきたいと思います、うん、そうそう、このシーズンの最初の放送ではいはだ、いいえはねと紹介されていましたが、うん、ボディーランゲージでははいは首を横に振り、いいえは首を縦に振るという、 日本とは真逆になります。これはなかなか慣れません。
むずい。
またブルガリア情報をメールします。在ブルガリア日本国大使館篠沢さんからでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
むずいね首
ね。えめっちゃ変な感じするね、
これ慣れない。
はい
はい、
いいえ
いいえ
絶対間違えちゃう。
こんがらがる、うん、えそうなんや、うん、
だって
日本のさ、うん、あの番組とか見てたら気持ち悪いやろね、
うん、そうやね。
確かに全然違うね、真逆の意味だもんね、うん、
すごいさポッドキャスト聞いてくださったんやね、
うん、
ね、しっかりとね。
だって最初から聞いてくれてるでしょ、うん、今回新しくなってから、
うん、ありがたい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
行ってみたいな
ね、
うん、
ぜひ呼んでください何かしらで
その時は案内してください、はい、
うん、お願いします。ライブしたいですスキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあエンディングのお時間です。今日はメールをたくさん読みましたが、なんか癖強だったね今日、
うん、
個性的だった、
ね、すごい
個性的な、ね、
面白かったよ、
うんうん、楽しかったですね、うん、ちょっとまだまだメールたくさんお待ちしてますので、
はい、
ぜひ送ってください。
はいはい、
メッセージは OD の番組ページから送れます。よろしくお願いします。
まーす。
さあじゃあいくつかお知らせをしていきます。7月2日日曜日に大阪城音楽堂で行われる Go On というイベントに出演します。はい、もうタイムテーブルも出ましたね、
うん、
はい、ぜひ来られる皆さん、ちょっともう暑いと思うので、
そうやね、
ぜひ日焼け対策とか、ね、暑さ対策しながら一緒に楽しみましょう、う
ん、はい、
そして7月はなんとブラジルに行きます、
うん、
アニメフレンズ2023というイベントに出演します。初ブラジル楽しんでいきたいと思います。
はい、
そして8月21日月曜日は結成17周年記念イベントをナンバーハッチで行います、うん、はい、結成17周年ということでかなりスペシャルな一日になると思うので、はい、来られる皆さん一緒に楽しみましょう、
うん、
そして10月からはデビュー15周年記念ツアーも始まります。透明版のゼップです。ちょっとややこしいんですけどね、デビュー15周年とか結成17周年とか、
うん、
今年はだいぶおめでたい1年なのでみんなで盛り上げていけたらなと思います。
はい、
はい、そして次回のキャッチアップの更新は7月3日月曜日です。 OD は21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時配信予定です。ぜひ番組のブログもチェックしてみてください。ということでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。